こんにちは。
こんにちは。
白金工業 .fm ではデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、ブレインパッド社のデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。第1回目はブレインパッドでデータサイエンティストをやっている吉田と
辻での
2名でお送りします。
お送りします。
第1回目です。イエイ、はい、ということで、まあ、初めてなので、まあ、そもそもこの番組の説明を軽くしたり自己紹介をして、今日はあの本題としては、最近この1年間ぐらいで白金工業ミートアップっていう会社のメンバー、有志のメンバーの人たちと、まあ、データサイエンティスト、データサイエンスに関する勉強会というか交流会というかみたいなことをやってたので、まあそれ1年やってみてどうでしたかっていう話をまあメインにしつつ、あとは結構雑談を入れて話していこうかなと思います。
はい。
ということで、まず一番初めは白金工業 .fm はまず何ぞやっていう話ですね。でさっき、まあ白金工業っていう話をちらっとしたんですけど、基本はまあ会社の有志の人たちでなんか楽しいことをするかってなった時に、まあチーム名とか決めるのめんどくさいしってなった時に白金工業ってつけてやってたノリで、まあ勉強会を社外に向けてやろうってなった時に、その白金工業ミートアップっていう名前でやってたって感じですね。で今回まあ1年終わったので、今度新しいことなんかしようっていうことで、僕がめちゃくちゃポッドキャストが好き、辻さんもずっとラジオ番組を聞いて、
僕はラジオですけど、
そうですよね、まあなんかラジオ系のことが好きだったので、ポッドキャストやりたい、最近流行ってるしっていうのもあって、うん、じゃあ白金工業 .fm でそのままやろっかっていう感じでやってるのがこの番組ですね。ということで、まあまた後でなんか説明は入れつつって感じですけど、先にまあ僕たちが誰かっていう説明をしないとですね、はい、ということで、先に辻さんの自己紹介を軽くと、まあなんか最近あったこととかあったら適当に話していく感じでやりますか。
はい、OK です。
では
じゃあ、
はい、
僕からなんか会社説明みたいな感じになりますけど名前は辻春之と言います。でブレインパッドに新卒で入って今年で8年目ぐらいになって、まあ、結構会社の中でも長くいる方かなと思います。
僕は5年目なのでさらに 3年先輩ってことなんですね。
でも年は同じなんで、
そうですね、
はい、
いろんな
悩みは共通している、
人生があるので
、はい、で普段はアパレル系の会社とかで需要予測の分析とか顧客のクラスタリングみたいなのをメインでやってたりすることも多いですけど、最近は手を動かすっていうよりなんかその中で複数プロジェクトやってるんで、それをこう横断的に見てるみたいな時間の方が長いかなと思います。
まあそうですね、うちの会社はブレインパッド社はデータ分析の仕事をしてますけど、結構その常駐として他の会社にもうチームとしてガツンと入って分析する人たちと、常駐なしで白金にある会社のオフィスで分析、他の会社のデータもらって分析をしてるっていう人たちがいるんですけど、結構極端ですね。僕はずっと非常駐で白金にずっといますね。僕は
一回も常駐行ったことないってこと？
そうですね、僕は完全非常駐、多分珍しいですね。
確かにめちゃくちゃ珍しい。
一回もないっていうのは多分珍しくて、
みんな絶対どっかにドナドナされる
ドナドナってで辻さんは結構長いですよね。
僕8年いて社内で働いてるのは多分2年未満ぐらいな気がして、
もうじゃあここの社員ではほぼ
そうだから、ここでの環境とか設備とか全然詳しくないまま今に至る。だから社内の1年目とか2年目の人とかもだいぶわからない。
うん、確かに
特に今年の1年目の人はもう全くわからない。
まあそうですよね、まあ、そういうポイントは結構困ったポイントとしてよく上がるところですけど、
確かに常駐行く場合の悩みのような気がしますね。まあ、でも代わりに常駐の場合別に転職してないのに なんか全然違う会社に行くことになるので、こう全然転職は重ねてないにもかかわらずいろんな会社の経験を積めるというお得な、
それよく言われますね。
そう、それはすごい思います。
転職体験みたいな
ことが
たくさんできる。
しかもちゃんとこう分析官として入ってるんで、余計な仕事というか、そのすごい大変そうな雑務的な話が我々に振られることはなくて、あくまでデータサイエンスに関するところで入るけれども、あの事業会社が何やってるかみたいなのはすごいよく見えるみたいなところは、まあ常駐行った時の大きなメリットかなって思いますね。
まあここ白金にいると、あの雑用とは言わないですけど、こうインターンシップありますとか、新卒の人入ってきましたとか、中途の方
が、そうだよ、とっても素敵なイベントだよ
ってなったら、こういろんなあのその会参加して TA 的なことしたりとか、まあなんかチームメンバーに新しくなった人にうちの会社はこうだよっていう話をしたりとか、まあ他にもいろいろありますもんね。
面接とかもすごいやってる？
ああ一時期やってってましたね。めちゃくちゃやってましたね。確かにそういうのも常駐の人は全然参加できなくなっちゃうんですよね。
そうなんですよ。
面接はそこそこ面白かったりしますけどね、やっぱり。
そうだよね、
うんうん、
しかも、はい、その面接した人が入ってくれると、あれ、そういう経験ない？
僕は結構がっつりやってるのは今年。
ああ、なるほど。
今年っていうか、うん、去年度だからまだそういう人入ってきてないですね。
なるほどですね、
うん、次の4月に入ってこられるかもしれないですね。
なるほど。次は
僕の自己紹介は、僕はさっき言った通り5年目になりますね。新卒5年目になって、常駐とかはしてないのでずっと白金にいて、でもまあ仕事はいろいろコロコロ変わってるって感じですね、扱う内容は。ただ、まあ、最近は画像分析系がすごい多いですね。こう AI のことについてやりたいってなるとやっぱり画像系が多いので、結構 AI イコール画像みたいな感じではありますかね、ビジネス領域では。
それって好きでやってるの、それともなんかしょうがなくやってるの？
結構そうですね、僕は割と好きではあるんですけど、まあ、この受託分析会社の特徴というか、ずっとやっぱりこの画像だけをやってると、なんかこのままスキル的にいいのかなって思ったりすることがあるので、まあそろそろ違うやつやりたいタイミングだったりはするますかね、個人的には。
違うっていうのはなんか画像でなければ別に何でもよかったです、
っていう感じの広い感じになりますよね。結構具体的にありますか、なんか自然言語処理やりたいとか、時系列やりたいとか、モデリングやりたいとかって。
僕も技術領域でこれやりたいっていうのはないかも、
ですよね、多分この会社にいる人はほとんどそんな感じですよね、割とどっかの事業会社に入って特にこれをやりたい、なんか基盤をゼロから構築したいんですみたいな尖ったニーズっていうよりは、もう本当にデータ分析でなんか会社の役とか世の中の役に立ちたいです、内容は問いませんみたいな、業界も問いませんみたいな感じで、多分うちの会社の一番いいところはそこだと思うんですけどね。逆に、
まあ、確かに
あらゆる範囲のところを扱えるっていう意味では。
でも新卒の面接の時とかにいろんな業界のデータを扱えますみたいなことを言わない？
言います。
言うじゃん、
はい、
でもそのすごい入ってから文句言われるのが、いやそんなにいっぱいのデータ使えないじゃないって言われない？
まあこう一人の人間にカバーできる領域っていうのは結局あるし、ね、あとそうですね、なんか結局受託分析だからこう依頼される内容によるっていうところはありますもんね、
あと効果不効果、いやまあ基本的にはいいことだけど、その案件が結構短期的に終わらずに長期的に続くことが最近増えてるから、
長期化して、
ある初めのやつに入ったら結構しばらくそのデータを扱うことになるから、なんか社歴が1年とか2年とか、いや1業界しか使ってねえわみたいな状況になる人結構多いんじゃないかなという気が。そう
ですね、割とまあ自宅といえどそんなコロコロコロコロ変わるっていうわけでもないですね、
そう、だからなんか 説明としてはいろんな業界は会社として扱っているという意味では嘘はないけど、
うん、
あなたが複数の業界を扱えるかどうかは、うん、この直近入って初めの3年はなんか保証できませんよっていうのはもう一個言っておいてあげた方がいいんじゃないかなって僕はすごい思う。
そうですね、まあ確かに全部できるスーパーマンみたいな人はそんないないですよね、
うん、
結局まあなんかに仕事選びませんって言って入ってきて、まあ今こういう案件あるからこれやってくださいってなって、初めにやるとやっぱそれが愛着がいたり得意になったりして、なんとなくこう指向性みたいなのが決まってきて、
確かに、
でなんか何々系の案件といえばなんかあなただよねみたいな感じになって、うんうんうん、こう寄っていくっていう感じですかね。
確かに、よほど研究室でなんかかなりエッジの効いた研究してない限りは、仕事ついた後の案件で、うん、まあ前こういうことやったことあるから次これも多分できるだろうみたいな感じで決めてんじゃないかなって漠然と思っています
。そうですね、割とだから自分の好きな分析やりたいっていうのはなんか強い意志でそれを訴えるか、うん、やっぱりなんか技術力を示すかって感じですかね、うんうんうん、最近こういう勉強をやってて、まあ、自分こういう方向も興味あるんですよみたいな感じで出していくっていう、まあやっぱその人次第感もまあ側面としてはありますけどね。
確かに。
うん。そんな中でも辻さんは優秀な PM 力を発揮できるから、
常駐
して
こ
うゼロからビルドアップしていくみたいな系ですよね。ま
あ、そう PM としてどうかっていうのはあるとして、確かにそのすごい抽象的な話だったりこう課題感がまとまってないところから入っていく方が僕は好きだったりするので、
うんうん、
逆になんかもう課題はこれでなんか解き方だけなんか精緻化してくださいとかになると、うん、逆に僕はあんまりパフォーマンス出せないかなっていうふ
う
に思ってて、
制約ある方が嫌タイプ
というか、なんか本当にこう精度をミリミリに上げていくみたいなのにあんまりそもそも興味がないから、
うんうん、
こう他の人にやってほしいとも思うし、自分もそれほどそこに熱中できないし、
うん、
まだ何が問題かわからないっていうところに入っていくのが好きかな。
ありますね。なんかそれでも多分案件の中でも難しいタイプ、まあ普通かもしれないけど、うん、実際起こったら難しい案件ですよね、
うんうん
うんうん、僕は割と難しい案件系よりはある程度、まあ特にこれがしたいんですけどってやっぱしニーズ持ってこられる方がやりやすくはありますね、うんうん、多分まあ僕のタイプの方が一般的だとは思うんですけど。
そうですね、
なんか2人でこうワンオンワンみたいなことをしてる時にから僕はずっと話してますけど、僕はなんかそういう意味ではこのこういう分析をやってこういう効果が上がったらこうどれぐらい意味があるかとか、どれぐらい人がハッピーになるかみたいなのが明確に見える方がモチベーションは湧きますね。なんか意味とか価値とかは何っていう感じですけど、なんか僕の中にはある程度あって、
うんうんうん、
それにハマるとなんかもはや仕事というよりはほとんどライフワーク的な感じで取り組めるので、モチベーションは非常に高くなってっていう、
ね、ちょっとね、
うん、
でもやっぱこの会社の人も分析好きだけど、それがなんか誰かのためになってるとか、なんかそのクライアントの役に立ってるって思えなければ、なんかどんなに技術的にこう先進的でもすごいモチベーション下がりやすい傾向あるかなと思ってて、
うん、全体的にはそうですよね。でなんか中にやっぱり技術特化の人とかは、
うん、
まあ使われようは知らんがこういう分析やりたかったしやってすごく自分のこう勉強になったから楽しかったみたいな感じもあります
し、ね、
なんか例えば強化学習とかやっぱりビジネスとして使うの難しいじゃないですか。
確か
で、なんかこう得てして強化学習使う案件ではあるけど、うんうん、なんか実際にこれがまあビジネスとしてワークするかって結構微妙だったりとか、これは強化学習じゃなくても実はこっちのやり方が良かったんじゃないかなっていう時も、いやちょっとこれはいろんな事情があって強化学習使いたくてってなった時は、なんかその目的はちょっとわからない感じにあるけど、うんうんうんうん、強化学習っていうナウイやつをビジネス利用として取り組めたっていうのですごい満足度高いみたいな。
確かにいるかも、
うん、分析官単位ではいますよね、うんうんうん、
いやでも一定数そういう人もいてもらわないとなんか新しいチャレンジできないしね。
うん、そうですね、なんかみんなが やりがいとかって言ってたらそれはそれでやべえ会社だなってなりますもんね。
確かに
2人がやってる仕事は結局まあその細かい話は受託分析だから話せないっていう感じではあるんですけど、このショーノートに書いてもらってた辻さんの趣味の話の話でもしますか。
じゃあ趣味の話しますか。
謎の、
はい、僕が最近ハマっている、まあ最近っていうかもう2年ぐらいずっと続けてるすごい趣味があって、
うん、
まあ渋谷の某こうなんていうんですか、ファストフード店に僕はいつも必ず土曜日か日曜日行くことにしていて、はい、でそこにはいつもすごいイケてるこう20代後半ぐらいのすごいなんかあの靴の先がこうすごいとんがってる系のお兄さんがこう腰掛けてる、
そっち系のイケてる
ですそうスペースとで反対側にいつもなんかギターとかなんかいろんなものを背負ってきたりとか、こうなんかトートバッグみたいなのを背負ってくる大学生がこういつもセミナーっていうかなんかをやっていることが多くてで僕はいつもそれを見つけると必ずそこの横の席に行って、でイヤホンを片耳だけ外しどういう会話をしているかをこう盗み聞くっていうのをずっとやってて、
ほう、いろんな人が、辻さん含めていろんな人がいるって渋谷には
渋谷にはでやっぱその人たちの話よく聞いてみると、こうなんか FX とかのシステムトレードのツールを多分運用してるか売ってるかしてて、
はいはい、
で大学生は多分それをローンで買ってるんだよね。
うーん、
多分毎月数万円単位ぐらいで多分払ってるんだけど、その FX ツールでどうやって人生の勝者になるかっていうことをそのイケてるお兄さんからその大学生を教わるわけよ。
あ、そういう、そういう構図、
そうそうそうそうそうそうそうそうで必ずみんなルーズリーフを出してすげえ必死にそのイケてるお兄さんが言ってるやつをメモっていくのよ
いいですね、香ばしい匂いがしますね。
そう、すごいでなんかすごいなんていうかな、あの人生で成功するためにはどういうものが必要かっていうことをすごい教えてくれるの、そのイケてるお兄さんは大学生たちに、
うん、
でなんか
複数人いるってことですか、大学生
は。そう、大学生が大体2人で、
結構
教える側は1人なのよ。
大規模な
大規模大規模なやつので30分から45分に1回交代していくの。こう30分ぐらい経った大学生がありがとうございましたっつってこうバーッと
ファースト店で、
そうそうそうそう、
それはファーストフード店でやるなよ
って、そうそう、めちゃくちゃ迷惑なんだけど、うん、で10分ぐらいしたら全然違う2人組がまたバーッと来て、
うんうんうん、
でまた教えを請うっていうこの構図がずっと3、4時間続くんだよね、
うんうん、それをずっと聞いている、
ずっと聞いてるどうやってその大学生に納得させるかっていうと、うん、その訳のわからないマウントを取ることによってこう、うんうん、自分のお兄さん力っていうのをこう出していくんだよね、
うん、あの
大学生に向かって君たちタクシーの席次って知ってるみたいな、
うん、ビジネスマナービ
ジネスマナーまさかのビジネスマナーでマウント取っていくのよ、
うんうん、
いや一番重要な人はここに座って、うん、で君たちはここに座るべきなんだよみたいな、
うんうん、
それで大学生がもう、はあ、すごいみたいな。
それで教えてる人は何歳ぐらいの人なの。
多分26とか
27とか。あ、そんな人も若い
んですね。そうそうそうそう。で俺はこういうこともこのコミュニティの中で教わったんだよねみたいな、うん、俺はここで資金力と人脈と夢これを手に入れたんだよねみたいなことを真顔で言ってる大学生に向かって、うわ渋谷ってすげえなというのをすごいよく見て、でも昨日その某ファストフード店に行ったら、いやもうサークルは絶対やってくれるなと、
うん、
もう店長のこうなんか注意書きがこう 2,3 枚もう壁に、
ああそこでもうそういう話禁止になって
る、もう多分禁止になってる道理で昨日見なかったなと思って、
うん、悪名高い感じになってるんですか。
いや多分なんかかなりこう大規模にやってるコミュニティな気がするけど、そうっていうのが趣味
それをずっともう何年もやってるんですか。
そう2年ぐらい。でもなんかいつも出会えるわけじゃないけど、
それ何しに行ってるんですか、あの元々の目的は。
僕は
なんか勉強とかは
しに行ってるんですか。そうそうそうそうそう、
すごいな。
こうプログラミングとかその 勉強とかしに行くついでにそういう生きてる人見つけたらこれはと思って、
そこを勉強しに行くってやっても絶対渋谷のファストフード店は行かないですけどね。
いやだってそういう珍しい人に出会える
目的がちょっと違うから
これが僕の趣味です。
もう一個ラジオ、あラジコ深夜ラジオ聞いてる立川談志の落語を聞いてるですか。
そうです、そうなんですよ。
そんなんやってるんですね。
あでも別にその篠介の落語とかは別にこうラジオとかじゃなくて普通にCD とか YouTube に転がってるやつとかを聞いてるから
。落語聞いてるんですか。
落語聞いてますよ。
へえ。一回だけ落語聞きに行ったことあります、ね、友達に誘ってもらって
眠かった。
寄せ、いやなんかびっくりしましたよ。なあの思ってたのと違うかった。多分まあなんかあの落語が一般浅草のところで聞いたんですけど、
うんうん、
あの落語が一般的なのかは分からないですけど、おそらく若い人に聞いてもらおうっていう配慮がなんか随所にあった。
なるほど。
話が新しかったりとか。
あ確かに、
うん、
新作落語とかだったらなんか自分たちの周りのシチュエーションとかにも沿ってるから、
うん、あれ
まだ聞けるけど。
そうですね、結構面白かったです。なんか手品とかもしてたし、それ
寄せだし、
ね、なんでって思って、うん、あれ普通なんですか。
あ寄せだったらその手品とか色物って言われるやつが途中に挟まるじゃん。
知らなかった。で一回聞いてなんかこれはなんか近代風にアレンジされたやつなのかなって思って帰りました。
そう寄せはそういうもんらしいですよ、
うん、でもなんかもう一個びっくりしたのはまあ、なんかいい話かどうか知らないですけど、
うん、
落語って結構なんか差別的な話を普通にするんだなっていうのが個人的には結構びっくりして、その、うんうん、あのなんか具体的な話はちょっと思い出せないですけど、割とバリバリ男尊女子の話があったりとか、これなんか普通に女の人が聞いたらドン引きするのではないみたいなのがあって、そうあれはまあなんか時代というか別にそんなことは気にせんみたいな感じだったかもしれないですけど、割と一番記憶に残ってたのはそれですね。
あ、
うん、いやこれなんかネットとかで例えばネット落語とかってやったら炎上するんちゃうかみたいな感じでしたけどね、うん、まあなんか昔のこう話で人を笑わせようとしたらやっぱり人をバカにする系か何かを陥れる系か、
ね、
えげつない下ネタかとかかもしれないですけどね。
確かに、
うん、かまあその話した人が独特だったかもしれないですけど、
うんうんうん、
僕はラジコでは聞いてなくて、
うんうん、
ポッドキャストは結構聞いてますね、
うんうん、それはなんか特定のパーソナリティのやつを聞いてるの、幅広く聞いてるの。
割と最近は何番組か聞いてて、あのっていうかびっくりしたんですけど、いつから聞いてるんだろうと思って一回なんかちゃんと思い出そうとしたんですけど大学の 1,2 年生から聞いてたから、
うん、
軽く10年を超えてるんですよね。
確かに
そうびっくりしました。で昔当時聞いてたのがなんか日経トレンディ
ーはいはいはい、はい、
の音声番組ポッドキャストとか、あと新書をこう要約して、
へ
あタイトル今ちょっとど忘れしちゃいましたけど、まあ、本を紹介してくれるポッドキャストもなんか何千回とか多分やってると思うんですけど、そう昔はそれ聞いて面白そうだなって思った本を買ってた
ん
で、それでも今でもやっててちょっとびっくりしましたけどね、久しぶりに聞いたら。
なるほど。
うん、でまあ、そういう意味では最近だとその元々研究室の人たちが、
うん、
生物系の研究室だったんですけど、その人たちがポッドキャストやってて、うん、やっぱりこれなんか結構身近になってきたのかなと思って。
そういうきっかけってこと？
ずっとやりたいとは思っていたが、やりたいやりたい詐欺をしていた状態で、
うん、
そうでなんか周りの人がやり始めると、あなんかできるんだと思ってやるっていう感じと、あとその白金ミートアップが10回、
うんうん、
1年超えたんで、まあじゃあポッドキャストやってみようかなみたいな。結局一人でポッドキャストやるってなっても喋ることそんなないんで、
うん、 対談形式。そう、
これで巻き込み形式。
いやでも一人でやるのってすごいよね。ラジオとかでもやっぱ一人のパーソナリティの人ってすごいなと思う。
すごいですね、うん、なんかプロというか。でもたまにこの居酒屋とかでやっぱり飲んでたら、うんうん、この人を一人で喋らせてたらゲラゲラ笑えるなっていう人いますけどね。
お便りも何もなしで一人喋りで持たせる伊集院光とかめちゃくちゃだなと思う。
お便りとかやりたいですけどね。
なるほどね。
一応ハッシュタグは白金 FM でやってるので、
うんうんうん、
まあここに何かのお便りが来ることはそんなに
まあ、ね、
想定はしてないんですけど、ポッドキャスト作ったからハッシュタグも作ろうっていう感じでやってる感じですね、うんうんうんうん、まあなんか一応データサイエンティストの人がメインで出てきて、
うん、
まあなんか何最近面白い話ありましたかとか最近やってることとか聞いていくので、なんかこういう話題あったら聞きたいみたいなやつが来たら嬉しい、
うんうんうんうん、
が期待をするとこう傷つくじゃないですか、来なかった時に、まあね、だから期待はしないっていう気持ちでやるっていう
感じ。ニッチにね。
ですです。
これって今はブレインパッドの社員を呼んでるじゃん、
うん、
全然そのでも白金ミートアップって社内の人何人かは呼ぶけど、最後の方とかも基本的には社外の人だったじゃん。
あれは一応僕自分ルールがあって、うん、毎回3人呼んでたんですね、うんうんうん、登壇の人、うんうん、で1人20分ずつ話してもらってたんですけど、うん、絶対に3人のうち1人はブレインパッドに関係がある、うん、もしくは会った人にしようと思ってて、
そうかも。
だから X ブレインパッドメンバーみたいな人が1人以上必ずいたんですよ、うんうんうんうん、
なるほど。
ですです。
そうだ。
もうなんか途中からこれ、ブレインパッドの人出てないじゃんって確かに何人かに言われたんですけど、うんうんうん、いや、それはこういう理由があって。
なるほどね。
そう、だから毎回、なんか、ブレインパッドとの関係をちょっと喋ってくださいって自己紹介にお願いしてたんですよ。
なるほど。
ですです。
ちゃんと、そういうこだわりがあったんですね。
こだわり。まあなんかこれ、途中からちょっとわけわかんないことになったあれだなと思ってたんで。だから、そう、なんかまさにそんな感じで、あそこで20分喋ってて、僕個人は、うん、僕が、話を聞きたい人とか、
うん、
最近ツイッターでこの人めっちゃよく見るなって思ってた人を、うんうんうん、こう声かけさせてもらってて、招待してたんですけど、うん、結局なんか僕のどっちかっていうと興味は、なんかその人自身の話ももちろん面白いんですけど、うん、なんかその人のもうちょっと背景的なところ、なんかあなたが何者で何をしてきた人で、うんうんうん、なんでそんなことに興味があるかとか今データ系の仕事やってるかみたいなことに興味があったんで、よかったらこう登壇してもらった人とか、
うん、
もしくはこれから完全に新しい人とかでも、なんかここでその20分の登壇では喋れないようなもうちょっと長い尺で、うんうん、なんかそもそもあなた何者なんですか的な感じの話でこうインバイトして喋ってもらいたいなとは思ってますね。
なるほどね、
うんうん、
確かに。
っていう意味ではそうそう、ちょっとそのだからネタ出しとして辻さんにも聞いてたんですけど、まあ、なんでこの会社で Why Jointed BP みたいな感じの
なるほどね
を聞きたいなって思ってました僕は。
はい、
うん、まあ、僕自身の話は多分これからいろいろあると思うんで、
じゃあ先に聞かせて。
僕はちらっとさっきも話しましたけど、うん、なんか典型的な意識高い学生だったんですよ。こう世の中の役に立ちたいことしたいみたいな。で当時は僕2015年に入社してるんですけど、 AI とか全然本当に言ってなくて、
2015年でもまだ言ってないんだ
っけ。ですね、ちょうど本当に2012年にGoogle の猫とかの話が出てきて、ディープラーニングの話はあったんですけど、多分ビジネス界隈では全く話題に
そう
と思います、僕の観測範囲内では、うんうんうん、で多分2015年の後半とかから、
うん、
深層学習っていうすごいものがあるみたいな感じになって、うん、でビジネスちょっと使ってみたよみたいな話がちょこちょこ出てきたって感じだったんで、多分僕の入社した時は全然そんな話じゃなくて、単純に本当にデータ分析して、なんか食品廃棄量をなくすとか需要予想をとか、うん、結構そっち系がなんかよく会社説明の時とかにも聞いてて、で僕はなんか当時はだからこう意味のある仕事をしたいとかって思ってた時に、うん、プログラマーになりたかったんですけど、
なんで
プログラマーってめっちゃすごくないですか。僕はなんか結構プログラマーの人は神聖視してて、
うんうんうん、
なんか物を作ってアプリ作ってそのまあ意識高い学生だったんでこうシリコンバレーのうんぬんみたいな話が好きなんですけど、でそれでプログラマーになろうと思ってた時にブレインパッドの人が寄付講座みたいなのを大学でやってて、
へえ、
でその授業に受けてて、でなんかまあプログラムするってなっても、うん、アプリ作っても全然楽しそうだけど、うん、データ分析でそういう役に立つ仕事があるよってなった時に、うんうんうんうん、あじゃあこっちの方が面白そうだなって思って入ったって
感じですね。他に受けてた会社とかない？
ドワンゴとあと
それエンジニアで？
そうですそうです、両方エンジニアで受けてましたね。3社受けてで最終的にブレインパッドに行ったって感じです。
なるほど、うん、じゃあものでも結構じゃあ他とは違うんだ、エンジニアとデータサイエンスだからだいぶなんかやること違うくらい。
そうですね、なんかでもただ当時は結構データサイエンティストもなんかプログラム書いて分析するやつだから、まあ、なんかエンジニアの親戚みたいな、
ね、あそれはそうかもしれない
気があったと思います、うんうんうん、今はなんかデータサイエンティストって確立した一個の職業になってますけど、
うんうん、確かに、
うんうん、辻さんは、まあ、なんか辻さんのなんで BP してるかっていう話はチラッて聞いた時にやべえなっていう話を、うん、した記憶があるんですけど、
ああそうかも。確かに僕はなんかこのデータ分析というかこのデータサイエンス業界そのものに興味があったかと言われれば別にそんな個人的には興味があったわけでは、うん、なくて、
なんか元々なんかそういう実験とか理系系のことじゃなかったですもんね。
そうです。僕はそもそもあの専攻は経済政策なんで、
うんうん、
だから大学院の勉強も別にそういう感じのやつではなかったんですが、まあ遡ることそのまあ大学院入るさらに前で大学2年ぐらいまで遡って、
うん、
将来どうしようと思って考えた時に、
うんうん、
まあ、とにかくなんか何が嫌かなって僕は考えること、人生において何がいいかよりも何が嫌かっていうことからこう進路を決める。
もう僕とそこ逆ですよね、完全に。僕は何がやりたいか、うんうん、まあというか世間一般の人は何がやりたいかで決めますけど、
そう、ね、でもやっぱ僕はこう幸せなことって多様性があるなと思ってて、
うん、
まあ、どんなのを選んでも多少幸せになれるけど、あの不幸せなことって結構特定できるんじゃないかなと思ってて、自分にとって苦痛なことって、う
んうんうんうん、いや今思ったらそれめっちゃ大切なんですよね、本当に。分かりますよね。
で僕はこう
学生の時にそれを考えて、そう
この世で一番何が嫌いかって考えたら、うん、人から指図されるのが我慢ならないともうこれだけは本当にもう何を捨ててもいいからこれだけは譲れない何かって一つ挙げろって言われたら、うんうんうん、人から指図されること、うん、だったんですじゃあ人から指図されずに生きていく方法なんかあるのかと考えた。
新卒の学生が
大学2年で考えた。20歳になった時にこれから先どう生きていくかって考えた時に、うん、人から指図されたくない、とにかくされたくない、
相当厄介ね
でいろいろ考えた時に、まあ、周りの人たちは経済学部なんでみんな銀行に行くか証券に行くかになるんですよ、
うん、
大学の進路上、うん、で考えてみたら、銀行にしろそういうメーカーにしろ証券にしろこう産業としてすでに成り立ってるじゃん、
はいはい、
すごいこうがっつり成り立ってるし、で、はい、その個人のスキルで良し悪しが決まってるんじゃなくて、まあ、会社の信用とかそのビジネスモデルとかビジネスのスキームでお金を儲けてたりするから、
うんうん、
一旦その組織の中に入っちゃったらこの上下関係を覆すことなんてなんか基本的にはありえないと思ったんだよね
うん、うん、
っていうことは俺これ大企業に入ったらこの指図を受けないっていう条件を満たせないなと、
うん、
だからまずは小規模なところで探そうと、
うん、
で小規模かつなんか零細産業みたいなところに行ってもこう給料上がらないから、うんうん、
金は欲しいんです。指図はされたくないから
指図されたくない。だって指図されないようにするためにはやっぱりお金が必要というか自由が必要だと思うんですよ、
うんうん、
父親が言ってた、そのもし自由になりたければ力を手に入れろと
それはなんかどこのこう巨人にしようかという国の
いやいやいやいや、でそうなってくるとやっぱある程度こう将来性のある産業じゃないとダメだなとなるわけですよ、
うんうん、
でそうなった時、まあ、まだそこの段階ではデータサイエンスとかいうまでは絞って なかったけど、うんうん、ちょうど僕が大学2年ぐらいにその数字が戦略を決めるみたいな本とかがちょうど出た頃とか、うんうんうん、あの経済ミクロでも有名な教授なんですけどハルバリアンって人がいて、
はい、
そういう人がちょうどグーグルに移って、
うん、
さあのなんかうちの会長とかもたまに言ってるその、うん、これから先10年一番セクシーな仕事はこのデータの分析やる人だみたいな話がちょうど出てきた頃で、
うん、
なんかちょっと良さげじゃないと思って、うん、しかもまだ産業としては成り立ってなかったので、
うん、
2008年段階では、うん、その頃ちょうど
2008年か
そう2008年
10年以上前か
そう
そうですね、
うん、でその時にブレインそのデータ分析みたいなのをググったらブレインパッドって出てくるんだよねその当時から出てきてて、はいはい、ただこう草野さんとかの顔写真がめちゃくちゃちっちゃい、
うん、草野さんは社長ですね
そうそうそ
ううちのはい
そのめちゃくちゃいかがわしいぐらいのいや本当にこれちゃんとなんか仕事として成り立ってんのかぐらいのこうサイトの構成だったのよ、
うん、
で新卒とか募集してんのかなと思ったらしてるわけよ、
うんうん、
でもただリクナビとかじゃなくてなんかゴリゴリのベンチャーしかこう受け付けてないようなリクルートサイトにこう募集をかけてる、
うんまあ、当時はちっちゃい会社
だったそうそうめちゃくちゃちっちゃい会社だったから多分僕がそれを調べた時は多分社員数40人ぐらいしかいないか、うん、もうちょっと少なかったと思うんだけど、うん、でああ会社あるにはあるなと思って、
うん
ただいやこれ怖えなと、うん、いくらなんでも
されないかもしれないが
これ続くかと、
うんうん、
思ってでもすごいなんか興味はまだあって、
うん、
でその頃ぐらいからあこのブレインパッドっていう会社いいかもと思って、
うん、
採用実績を見たんですよ、
うん、
このゴリゴリのベンチャーのそのサイトで募集してるやつを見ると基本的にそのすごい高学歴な大学院 理系の大学院からしか取ってなかったのね、うん、そうだからあこれ大学院じゃないと入れないんじゃないのっていう風に勝手に思い、うん、とりあえず大学なんかしかも経済でなんかあんまりデータサイエンス関係ないから、うん、なんかもう少しブレインパッドに寄せた研究をやってますっていう体にするためにはこれは大学院行こうと、
うん、
いうことで大学院入ってでこの時点で多分2010年とか2011年になってて、
うん、
でその頃ぐらいからなんかだいぶこうまだもちろんその産業としては成り立ってないけど、そのブレインパッドの業績みたいなのが結構出てきて始めてて、
うんうん、
そのファスト50みたいな企業の中に毎回こう経常利益率何十パーみたいなのが出てきてて、うん、で僕はその有価証券報告書とかも大学の頃どうやって見るかみたいなの授業で勉強してたから
いいです、ね、
その、ちょうどマザーズに上場したぐらいのタイミングの時にもうその頃内定出てたけど、
うん
その有価証券報告書見たらかなりこう高収益な体質だったんで、
うん、
しかもまあさこの仕事をやってても分かると思うけど基本的になんか大型機械とか必要ないじゃん、
うん、まあそうですね
そうだから
パソコンあれば
固定費用も少ないから、
うん、
あこれ基本的には潰れない構造の会社なんだなと、
うんうんうん、
だからすごいなんかちっちゃいけど基本は潰れないからここ行ってもいいんじゃないかと、
うん、
だからまあ受かればだけど、
うん、
ここ行けるといいなっていうのは思ってで無事合格して
そめちゃくちゃもうなんかリズメで決めたんです
そうめちゃくちゃリズメで決めました
すごいなもう僕と本当に真逆ですね
そうですね
言っても僕の時はなんかいやもうデータサイエンスはこれから来るよみたいな感じで割となんか土台があったというかもうかっこいい会社感は出てたんで、うん、40人の会社に入る新卒でってなるのは結構怖いですね
そう結構怖いですねでも、うん、なんか今はちっちゃいけど、
うん、
大きくなるような気がするなと思って、
うん、
だから親からも、まあ、反対はされなかったけど、
うん、
そこの会社何なのみたいない
や親僕それ言うんだったら僕の親にまだ僕の仕事は謎です
あなるほど
辻さんの両親も分かってますか今毎回僕だから親戚に仕事なんか話するときは、
うんうん、
最近だったらAI のことをしてるドヤみたいな一言で終わるんですけど、うんうん、ちょっと前まではなんかプログラマーみたいなもんみたいなことを言ってました、まあ、プログラマーって何っていうまた 話が始まるんですけど、
俺もなんか大学の同窓会の時にいつもなんかコンサルタントって言ってた。
あ、そうですね、そっち系の説明する人も多いですね、うん、確かに。なんか我々の仕事毎回何ですか、アンケートとか答える時も職業の近いやつ選べって言われた時に何って思いますけどね。
でも最近だと結構あるよね、データサイエンティストとか。なんかあるよあるよ。
へえ、僕は何だろう、なんか IT っていうのすらあんまりない時ありません？なんかまあアンケートによっては。
そっか、なんか情報通信サービスみたいな。
だからその他っていうところに塗って手で書いてます。
ああすごい
っていう感じでしたね。へえ、
あともう一個きっかけがあって、
うんうん、
すいませんね、いやいや、その父親がこう大学に入った時にくれた本があって、一冊というかまあ三部作なんだけど、あの銀河帝国攻防史っていうアイザック・アシモフが書いてる小説があって、でそれってなんかなんていうかな、その主人公というかまあ結構時代が移り変わってから明確な主人公が一人っていうわけじゃないんだけど、そのすごい昔あの宇宙に飛び出る前にハリセルダンってい こう予言者みたいな人がいて、その人はこう数学の方程式を使って将来をこうどうなるか予測するみたいな、
SF、はいはい、
でその、まあ、そのハリセルダンって人はこう歴史心理学者っていう学問の名前がついてて、で、まあ、別に歴史心理学ってそんなになんかこう直接の意味はないというか、あんまり意味を含んでる言葉じゃないような気もするんですが、まあ、いわゆるデータサイエンティストなんでね、それをやっていること自体は、で父親がいや昔は本当は俺は歴史心理学者になりたかったんだと言ってて、ああまたすげえこと言ってんなと思いつつもでもなんかせっかくその本あのあえて一冊持っていくならこれっていうのでくれたから、あの読んでて、でそれを読んでてかつその数字が戦略を決めるみたいなのを読んだから、これ父親が言ってたこの職業ってもしかしたら今だったら本当に実現化されるかもしれないと思って、これはかけてみてもいいじゃないと思ったっていうのもありますね。
なんか全然あったんですよね、本当にこういうデータサイエンスみたいな職業の名前がつく前から本当にこういうことをしてた人たちはたくさんいて、そう、僕最近ちょうどマネーボールをようやく映画を見たんですよ。見ましたか？あれ
結構前にセイバーメトリックスの走りみたいなやつで、
あ、そうですそうです、見たりとか、あと何だったっけな、そういうなんか理系推進映画みたいな、名前忘れちゃった、エニグマの暗号を解いた
見た
話とか、
カンバーバッチが出てるやつ
とか、あと僕が一番好きなのは名前が全然出てこないです。あの昔のうわなんてなんだっけな、
どういうやつ
日本の暦を作った
天地明察
はめちゃくちゃ名前思い出せなかったくせにめちゃくちゃ好きでって
言
うんです
けど、
そうなんかああいう話ってだからまあ今では全然違う名前でありますけど、結局ああやってこう全然計算機とかもない時から計算で解こうとする人たちがいてっていう、あれ見て僕毎回涙が出るんですけど、だからなんか結局こういう仕事が好きなんですよね。なんかやってることをかっこいいと思えるからやってるみたいな感じですけど、その本じゃあまたちょっとショーノートとかに貼っときましょう。全然知らない、長いんですか？
まあまあ長いかな。
映像化とかされてない？
されてないはず。
アイザック・アシモフ、
アイザック・アシモフ
有名なのに。そうなんだ、
ロボット三原則のあの人、
知らなかった、まあ、まあなんかブレインパッドの人はちょっと変わった人が多いですね僕は自分がいかにあの平坦な人間かっていうのを最近よく思いますよ、人と話しててここの会社の人と
そうなのかな、
まあまた辻さんには多分、辻さんは結局だから白金工業ミートアップにも都度3回発表されてて、そうなんかこのポッドキャストも何回も出てほしいですねっていう感じで、まあ社員の人にいろいろ出てもらって話をしようっていう感じで、なんかじゃあどうしようかな、そろそろ 本題、ようやく本題の話なんですが、まあ白金工業ミートアップ今回1年やってみてどうだったかっていう話をまとめときたいなと思ってます。
うん、
で白金工業ミートアップはちらっと話も出ましたが、ですね、僕もスピーカーデックでまとめ資料みたいなのをやっててですね、うんうん、まあ、結局この回何だったかっていうと、もともと技術者の人は勉強会とかよく参加するし、うん、会社によっては主催をしてるんですけど、うんうん、うちは全然そういうのをやってなかったですね、うん、外向けの勉強会みたいなの
全く、うん、まあデータサイエンティストというか、そのいわゆるアナリティクスサービス部的にはやってなかった
ですね。そうですね、会社全体としては、うん、いろいろ部署があって他の部署はやったりしてたかもですけど、うんうん、そうなんかデータサイエンティストが所属する部署ではやってなくて、
うん、
でまあそういうのをやった方がもちろんやっぱり技術の会社としてはいいよねっていうことで、うん、ようやくまあ始まったっていう感じですね。有志の人たちで本当に、うん、やってもらってて、飲食費とかは会社から会場も含めてですけど補助を受けてたんですけど、その他に関しては本当にみんなボランティアで会場準備してもらったりとか、
うん、
懇親会残ってもらって社外の人と一緒にいろいろ話してくださいみたいなのを、うん、まあ、自由意思で参加してもらってたって感じでした。で毎回毎回50人ぐらいを外から募集して、毎月開催をしてて、で大体登壇者の人3人ぐらい、また社内とか社外から人から呼んでっていうのを、まあほぼ完全にゼロからビルドアップして、一番初めに辻さんと自分ともう一人転職しちゃった僕の元同期と3人でなんかこういうイベントやっていきたいよねみたいな話を大昔、
うんうん、なんか申請書とか作った気がする。
やりましたね、申請書とか。結構やっぱりめんどくさいですよね、うん、別にその企業の多分大小そんな問わないと思いますけど、うんうんうん、社内で特にまあ飲食費とかを出してくださいって言ってやる分には、まあ、これがどれぐらいの効果を生むのかみたいな、うんうん、ちょっとこうパッと言いにくいことを紙に起こせって言われて、
うん、
で偉い人たちにまあ説明をして、かつやった時にそれ事故らないみたいな、うん、いろんなこうなんですかね、地雷チェック表みたいなのを作って説明をしてみたいなことをやってようやく開催できたっていう、
まあ、実際、まあ、効果の方は究極なんかそんなに説得できなくてもいいのかもしれないけど、やっぱリスクの方はどうしてもなんか会社の信用にかかっちゃうから、まあ気にするのはしょうがないのかなと僕は思ってました。
そうですね、なんで、まあ、この会自体も、白金工業っていう活動自体も基本はその会社がオフィシャルでやってることではないっていう、うんうん、まあ、事実そうですし、有志の人たちでやってる、まあ、非公式活動としてっていう感じですね、
うん、
なんかツイッターで言う私の発言は所属意識とは関係ありません、うん、あれを書くことでどれぐらいその面積が本当にあるのかっていうのは分からないのと同じように、
うん、
まあ、結局有志メンバーがやってるって言っても事故った時はやっぱり会社に何してんのこの会社はってなるから、
うん、なるからね、
結構いろいろセンシティブにはやってたつもりでしたっていう回ですね。で、まあ、おかげさまで毎回毎回50名は常に超えてて、
う
ん、一番多い時だと130人ぐらい応募とかがあって、うん、登壇者の人とかがすごい魅力的だったと思うんですけど、うん、まあそんなことがあって、で毎月開催っていうのもちょっと嘘で、12月と1月はまあ絶対みんな忙しくてやってもまあ誰も来んでしょうっていうことで意図的にやらなかったっていう月が2ヶ月間あったけど、それ以外の月は毎月やってたって感じですね、う
ん、しかも応募してくれる人もなんか2回目とか3回目の人って結構ざらにいて、
そうでしたね、
なんかすごいリピーターの人いっぱいいんな。
そうですね、集計とかまでは細かくやらなかったですけど、本当に何回も参加してくれる人はたくさんいましたね、うん、懇親会にも残ってくれてっていうので、とまあ、ちょっと話なんか前後しちゃいますけど、僕はやってすごい一番じゃないけどすごい良かったなって思うのは、
うん、
ブレインパッドを卒業してくれした人たちがなんか遊びに来てくれて、なんか会社このラウンジ内装変わったねみたいなことを言いながら昔話を今の社員の人たちとかとするっていうのも、ちょっとまあうちはよりではあるんですけど、すごいやってで良かったなと思いましたね、うん、
確かに。 まあこういう機会でもないと辞めた会社にもう一回来ることってやっぱないもんね、うんうん、
いや結構みんな一回ちょっとまあ遊びで会社行ってみるかっていうニーズはあるんじゃないかなと思いますけどね。卒業した学校にもう一回校舎に入りたい的な感じで、
うん、やっとるかっていう
そうそうそう、うちの会社はでもなんか先輩風吹かせる人はいないですよね。あ本当に
確かに
不思議な感じで、あの年次高い人とかも新卒の人に敬語を使う文化が僕は入社する時すごいびっくりしたんですけど、は、技術者だからやっぱりなんか自分より若いのに自分よりできる人とか入ってきちゃったりするから、そこになんかおい後輩くんとかってやるの超怖いですからね。
ああ、うん、なるほど。でも仕事しててなんか その技術的に上かもしれないっていうことよりも、なんかどっちかというとなんかこう何かを主張してもらわないとこう議論にならないことが多いから、なんか自分が合ってるとも限らないんで、こうフラットに意見を出してほしいってなると、あんまりこう上下関係を出しちゃうとその意見が萎縮しちゃうから、だから意識的にみんなそのできるだけフラットな意見が出るようにそうしてんのかなと僕は勝手に思ってました、
うんうん、いやそれを意識的にやってる人も多分たくさんいますね。そういう雰囲気をすごい感じますし、だからその辺は本当にすごいなと思いました、うんうん、ちょっとなんか話脱線しましたけどまあそんな感じでやってきました、うん、白金工業はあとそうですね、ミートアップしてた以外には、そのもともとは、まあ、白金台にあるデータマイニングの会社だからそこから白金工業ってつけてやってたんですけど、うん、昔はデータ解析コンペとかに参加した時に使ってた名前をそのまままた再復活して使ってるっていう感じなんで、多分検索したらなんかいろんな活動が出てくるんですよ、うん、
五反田工業時代
とかあとあのものづくりする人たちが結構社内にいるので、そういう人たちがプロダクト遊びプロダクト作った時に、白金工業でみたいなことをして名前がネットに載ってたりもするので、
でもなんかこの工業ってつけたのって確かその五反田工業ってつけた時にはまだこのデータサイエンスのことをデータマイニングってみんな言ってたから、
うんうん、
だからマイニングだからなんかそのこの鉄工業の工業で、
うんうん、
あのじゃあ五反田工業にしようってつけたけど、うん、もはや誰もデータマイニングって言わないから、
うん、
なんか白金工業って言われてもなんかピンとこないんじゃないかなっていう、うん、
これはあのなんかググったら実際にどっかの会社出てきますし、
あそうなんだ、
本当の工業をやってる会社が出て
迷惑じゃん
なんか他社 あのメイン事業の SEO 潰しみたいなことをやっちゃってるんですけどそうなんですよ。であとまあ名前だけ見て何の活動かわからん、
わかんないよね。
で実際になんか出てくるものもミートアップやってたりとか、うん、データ解析コンペ出たりとか、あとなんかそのメーカーフェアに出てなんか作りましたみたいなのとかあるんで、うんうん、たまに言われますね、白金工業ってこういうやつだったんですねって。いや僕はなんかめっちゃイケてる名前だと思うんですよね。一周してダサかっこいいみたいな感じじゃないですか、
う
ん、
まあまあまあそうね、
うん、っていうことをしてましたと。でまあ実際にいろいろ詳しくは公開した資料とかも見てほしいんですけど、うん、まあ無事に1年間やってきて、なんか効果のほどはって言われると、
うん、
まあなんかこれ結構現こじつけ感もあるんですが、
うん
2人中途採用の人の活動に貢献できたかなと思っていて、うんうんうんうん、お一人の方は白金工業に入社前から4回ぐらい参加させて、
うんうん、そうだよね、すごい来てくれてたもん、ね、
そうなんですよ。僕もちょっとお名前は覚えてなかったんですけど、結構もともとの前職の名前がなんか目立つ名前だったので、
うんうん、
と思ってもうすごい覚えてて、あこの方が中途で入ってくるんだっていうのをすごい覚えてますね、うん、
思った。
でもう一人の方は、白金工業自体には参加はしてなかった、
そうなん
だ、あそうなん、一回も参加はされてなかったらしいんですけど、なんかその何社か面接を受けて、まあ、こことこことここに受かったってなった時に、うん、なんかうんどれにしようかなっていう時に、まあ、なんかデータ 分析に関する勉強会をしてて、オープンな雰囲気も感じるしっていう、まさになんか我々が、
なるほど、狙ってたところ。
そうですね。なんかそういうふうに、ちょっとでも他の会社よりも、あ、なんかイケてる感あるね、みたいなところを、本人曰くそういう効果は感じていました。効果というか、そういうふうに感じてましたよって言ってくれてたんで、よし、じゃあ、貢献1日みたいな勝手にカウントしてるんですけど、って感じですかね。あとはまあ、社内の人たちも登壇してもらってたんで、うん、まあ、すごく社歴があって経験が深いっていう人じゃなくても、うん、社内、自社会社だから5分とかの LT だけでも簡単に、いつもの場所でやりやすい雰囲気で発表できますよっていう感じのことをできてたんで、実際は途中から結構人気出たので、登壇者が様変わりしてきた感もあったんですけど、そういう目的もあって、まあ、一部は貢献できたかなって感じでしたね。
なるほど、
うん、ということで、まあ、なんか辻さんは特に3回とか発表していただいてましたけど、うん、楽しかったですか？
そう、なんかよしこれ話すぞって決めた時は楽しいけど、資料作り出すと、ああ終わらない終わらないよ
っていう。辻さんの資料は凝ってるんですよ。
そう、ね、そう、どうしても
絵がちゃんと入ってるから毎回毎回。
でも、うん、最後というか3回目のやつはちょっと本当に脱線しすぎたなって
盛りすぎましたね。
いや、もうやっぱりある程度本筋みたいなのは決めないとダメだなってすごい反省
何の反省ですか？
そう、構成を考えるときにどこで受けを、どこでくすぐりを作ろうみたいなことばっかりを考えて、あのトータルで何を話すべきかっていう一番重要なところを抜かして、ここで笑いを取る、ここで笑いを取るみたいなことばっかり考えてたから、もうわけわからない
発表。辻さんはそのスライド作る時の中心は笑いを取るため、笑いを取る発表を考えますよね、
うん、だって僕はそうですね、う
ん、いや、めっちゃエンターテイナーだなと思うんですけどね。それ
やっぱ逆に僕聞いてる時に、なんかその笑いというか、なんかある程度こう説明一辺倒の資料だと長く聞いてられないんだよね、うん、オーディエンスとして、
うん、わかりますわかります。
だからどうしてもどっかでちょっと脱線したりとか、なんか感情の起伏が発生するような作りにしないと、なんか自分が耐えられなくなっちゃうんだよね、
うんうんうん、なるほど。なんか僕は似てるような似てないような感じかもしれないですけど、スライド作るときってなんだろうな、なんか多分自己なんだこう自信がない現れだと思うんですけど、この僕が喋る20分の登壇に対してなんか一つでも役に立ったなって思ってもらわないと、こう罪悪感を感じるので、こう無駄にいい話をしようとするんですよ、癖で。でそれをやると、ただなんか硬い、まあなんか意識高い発表になっちゃうんで、いやこれは関西出身としても人に入れないといけないって謎の別の使命感持って笑いを入れるんですけど、まあ滑りますよね、そういう横島な気持ちで笑わせようと思って笑いを入れると。だから最近はこうフラットな気持ちでスライドを作ることに、じゃあ気負わずにやろうみたいな。
しかもこのデータサイエンス興味ある人結構物静かな人多いから、本当は受けてるかもしれないけど、こうね、心の中で笑ってるだけでこう表情に出してくれないこと多いからすごい不安になる、う
ん、いやその話ちょっとしたかったんですけど、なのでなんかそのミートアップするときにどう意見を収集するか、オーディエンスからっていうのを結構考えてたんですけど、だから初めの方はそれこそスライドとかやって、そのみんながまるで無表情でもなんかワロタみたいなコメントに書いてほしかったなっていうのがあってやってたんですけど、なんだろうな、
あれはなんでやらなくなったの？
見る側がちょっと大変っていうのと、あとですね、まあ、これはちょっとやりすぎ、心配しすぎかもしれないんですけど、なんか多分内容によっては本当にコメント多いやつと少ないやつみたいな
のがあ
ったりとか、あと、なんて言うんだろうな、気軽に書けるがゆえに、手を挙げてでも聞きたかった発表質問よりもなんかカジュアルにポコってやったやつで質問時間が取られるっていうのもなんかいかがなものかなっていうのをだんだん思ってきて、あと質問時間がちょっと長くなりすぎちゃう、質問が出る分っていうのがあって、後半の方は やっぱりなんか手でちょっと上げて直接その質問したい人が登壇者に対して話しかけてレスポンスをもらうっていうスタイルがなんか一番まあフラットなんじゃないかなって一周して思ったので、ね、そうスライドゥはだんだんやらなくなっちゃったって感じでしたね。とかなんかやっぱり1年やってるとそういうのまあなんか小賢しいテクニックかもしれないんですけど考えてこう試してみたりとかやってましたね、うん、初めにお酒を配ってフランクな雰囲気を出した方がみんな楽しいミートアップになるんじゃないかとか、うんうんうん、
なるほどそんなとこまで気使ってたんだね。
うんそうだからまあ別に目に見えて劇的な効果とかはないとは思うんですけどそういろいろやってそう資料にこうまとめてみたけど全然誰も見てくれない資料に起こすと特に興味がないみたいな感じですね、うん、なんか白金工業あとまあそういう定期開催っていうのはやらずに各月開催ぐらいでやろっかって今はなってるんですけど、
うんうんうんうん、
なんかやりたかったこととかあります？まああんな感じかなって感じですか。
あそうね、なんかもともとはハッカソンみたいなのも
ありましたね、
やる案があったじゃん。
ありましたね。
まあでもちょっとコスト高すぎるから結局やってないけど、
うんうんうんうん、
でもなやっても難しいのかな。でもそういうイベントもあるよね。
とありましたね。とかなんかパネルディスカッションやりたいとかもありましたし、
そうだね、
他社の勉強会とコラボするとかもやってみたかった、うんうんですけどね、まあやってみたかったっていうか今からやればいいかもしれないですけど、う
ん
う
ん、確かになんかせっかくいろんな会社の人来てくれてるからパネルディスカッションやると面白いかも。なんかどうしても今までってスピーチ形式でこう聴衆とこうスピーカーっていう関係しかないけど、
うんうん、
こうそういうパネルディスカッション形式とかにするとなんかもうちょいなんか入りやすいのかなっ
ていう。そうなんですよね。パネルディスカッションはやりたいですね、どっかのタイミングで。
が僕のすごい個人的な趣味で言うと僕ディベート好きだから、なんかその業界で二分する意見みたいなのいっぱいあるじゃん
あえて
戦わせる、
それちょっと面白いかもしれない、うん、いいですね。
それこそあのデータサイエンティストはお酒が真っ暗だと思うか明るいと思うか。
ああそれはいい、それぜひそれやりましょう。
それぞれみんな論拠を持ち寄って、
うん、確かに何か二項対立的な話はこういう業界だからこそあるかもしれないですよね。何、うん、か AI をビジネスに使える派と使えない派とか、
うん、
うん、
なんかみんなそのデータ分析やってるからさ、うん、こう根拠に基づく説明とか上手なはずじゃん、
うんうん、
だから
上手なはずですね。
さぞ素晴らしいディベートを見せてくれるんだろうなって。
もう今震え上がってます
そういうのちょっとやってみたいなって僕は。
そうですね、なんかミートアップの時に、こう喧嘩になってはいけない、言い合いになっては邪険な雰囲気になってはいけないと思って、
うんうんうん、
まあ、できるだけ和やかなフレンドリーな雰囲気で持っていってましたけど、
うんうんうん、
あえてそこの対立軸が中心のミートアップみたいなのあったらあったで面白いかもしれないですね、
うん、なんか装置としてそういうものだよって用意したらなんかありえるかなっていう気は。
いや言い訳が必要なんですよ、うん
うん、かなんか僕はよくなんかテレビ番組とかでやってほしいなって思うのが、そのテレビのコメンテーターとかでこうすごい明らかに片方のポジション取って喋ってる人いるじゃん、
うん、
その人がを逆の立場でこう説得できるかどうかっていうのをやってほしくて。
逆の立場です、
ね、例えば、さっき そのデータサイエンティストの未来は明るいかどうか、
うん、
で暗い派に立ってるんだったら、うん、いかに明るいかで説得してほしい。
あはいはいはい、小学校の時そういうのやりました
よ。そう、なんかやったよね、
うん、
ああいうのを今改めて大人になって無償でやってほしい。
あれすごいな。今僕急に思い出したんですけど、うん、小学校の時にあの帽子かぶるじゃないですか、白赤帽、
うんうん、
あれをなんかちょっと不良の子たちはかぶらないんですよ、
うん
うん、真面目というか、まあ、何も考えてないか真面目な子たちはかぶるのの、
うん、
なんかディベートを先生がやらせて、
うんうんうん、
でそれはだから逆の立場でやらせたんですよ。なんかちょっと被らない子たちに被るのがいかに大切かって言って、被、
うんうん、
る子たちになんかなんで被らないかみたいなのをやって、
うんうん、
教室が喧嘩しますよ。僕はなんかディベートっていうのはやめようも
ない。ああなるほど。
そうそう、あれは多分先生がちょっとファシリテートをミスったと思うんですけど。
なるほど、ね、
そう その思い出がすごいありますね。ディベートは喧嘩するもんなんだって思ってしまってますもん、ちょっと心の底では。
なるほど、ね、
本当はそんなものじゃないけど。
そう、なんかそれこそ逆の立場から語ると、なんか自分の持ってる説のどこが弱いかっていうのがすごい明らかになるから、
うんうん、楽しそう。
なんかなおさらこう議論が深まるのかなって。なんか自分が信じてる側を自分で主張してると、
うん、
結局なんか穴があったとしてもあんまりそこ見ないようにしたりとか、
うんうん、
向こうから指摘されると意固地になってんなわけないみたいな、
うん、
証拠示せみたいな、
うん、
そういう話になるけど、逆側からこう眺めた時にはもうそこをつくことでしかこう逆にあの周りを説得できないというか、
うんうん
う
ん、
自分が信じてるもののどこに粗があるのかっていうのを見ると、よりなんか意見としては建設的に大人ならなるんじゃないかなって。
いやそういうのを訓練しとかないとなんか傷つきますよね、やっぱり、
うん、うんうんうん。
ちょっと前になんか他のあのリビルドの有名なエンジニアの人がやってるポッドキャストがあるんですけど、うんうんうん、そこなんか話題でもこれはクソコードだっていうのが、
うんうん
うんうん、それはなんか人格攻撃、実際は人格攻撃っぽくなっちゃってないみたいな。コードは自分が書いたものは、
うん、
そのすごく愛着がやっぱり湧いてるから、うんうんうん、それはたかがコードだけどされどコードみたいな感じで、うんうんうん、ここはこの書き方はなんかダサいみたいなこと言われたらコードに対するレビューではあるけど、同時にこうやっぱり一部その人を攻撃している風に思っちゃうよね、うん、人間ならみたいな、うんうん、のがあって、いやなんか分析もそうだなと思って、分析報告中になんかやっぱり反論一件というかツッコミを受けると、
うんうんうん、
あのそれはすごく至極真っ当で痛いところ疲れたなっていう時もなんか人間だからやっぱりちょっと言い訳っぽく何か逃げたくなっちゃうみたいなのあるけど、
うん
ね、割とそういうのって日頃のたくさん傷ついてないと耐えられないなって思いますけどね、うん、
そう、この仕事ではなんかそういう側面って持っといた方がいいよなって、そのそういうことをやるやらないによらずすごい思いますね、
うん、あの普通に業務内容の中にコンサルティングみたいなの入るので、なんかこういう設計考えてこうだって言った時に、いやなんかそんなのは全然ダメだってやっぱりお客さんに言われたりもする案件もある、
うんうんうんうん、あるかもしれない、うん、
あるかもしれない
、うん、
でそういう案件はやっぱりこうまずメンタルから削られる系案件が炎上しますよね、うん、なんか技術的に難しいっていうよりはコミュニケーションで齟齬があるとか、こう話し合いがうまくいかないっていうところで、うんうんうん、なんか多分本気で技術的に難しくてクリアできなくて燃えるっていうのはほぼないですよね、
うん、実際は。確かにコミュニケーションミスみたいな方が圧倒的に多いかもね、う
ん、だって難しかったら初めにそこ調整しますもんね、
うん、言うもんね、確かに、うん、
だからまあ切り方云々の話になると思うんですけど、うんうんうん、それ以上にやっぱり話してる途中に結構いやだんだんなんかあなたの言うことは信用できなくなりましたみたいなことがやっぱり炎上のきっかけになりますよ ね、
そうか
もね。なんか他の話とか聞いてると胸が苦しくなることはよくある、うん、そういうので、
あとお客さんと見てる未来が違うとかね。
そうですね、そこはなんかそのいつか常駐して分析するっていうのがどれぐらい非常駐と違うのかっていう話をなんかじっくり話を僕はしたいんですけど、常駐してない派なので、うん、
なるほどね、
そうなんかしてないからこそちょっとイメージが多分永遠に湧かない、やってみないとやっぱり湧かないと思うんですけど、なんかそういうところやっぱし違うんだろうなと思ったりしますけどね。まあなんかこれは永遠にミートアップの話も永遠にできちゃうような気もするんですけどまあ初回だからゆっくり話しましょうということで、
うん、
そんぐらいにしときますか、
うん、
あとそうですね、なんか気軽な一応 AI とデータサイエンスを語る話題なので辻さんが出してくれるそれっぽい話をそれっぽいって言ってもなんかいきなりちょっとダークですけどね、
うん、
小ネタの話をして終わりにしますか、
にしますか、
はい、最近
あでも吉田くんの側のやつも一応聞いておきたい。
そうですね、なんか最近まあ最後に小ネタとして最近見た AI とかデータ分析系の話題でなんか面白いのありましたかみたいなのがあったら話しますかみたいなコーナー、
コーナー名つけてないの？
コーナー名はないです
なるほど
コーナー名ないんですけど、まあ、そういう時間を作ってみようかなと思ってて、うん、で僕もまあ話ありますけど、 辻さんは。
じゃあ僕からいきますか。そうですね、
これはよく話出てくるやつですね。
そう、僕1、2ヶ月ぐらい前に見た、なんか最近っていうほどでもないけど、うん、そのディープフェイクってその最近中国とか、まあ中国に限らずアメリカとかでもちょいちょい話題になってるような、なんだ、動画をなんかつどつどレンダリングしながら、
うん、
本当は存在しないこう映像とかを作り上げちゃう、なんかあれか、オバマ大統領
が
すげえ下ネタ喋るみたいなやつが結構前にあって、それでさらに、まあ、中国とかだとこのディープフェイクの技術を応用して、あのそのフェイクポルノみたいなのが、うん、結構蔓延し始めてるみたいなニュースを見た時に、うん、いや、なんか中国すごいなと思って。
そうですね、なんかでもこういうのも全然驚かないですね、
まあ、
なんか一番初めから顔を作れるとか、うんうんうん、動画自由に作れるってなったら、まあ、ポルノ出るよねみたいな感じでしたもんね、
う
ん、
そうそう、やっぱ AI の技術を使ってこのポルノ系って、まあなんか出るというか、すごい、まずここから、逆にむしろここから来るんじゃないかって言われてたぐらい。
そうですね、
だからまあ当然の流れなのかなという気もするけど、
エロと戦争から技術は生まれてくるみたいな。
そう、ネットフリックスの全裸監督を見たんですよ。
ああ、僕も見ましたよ。
あれもさ、結局ベータが流行るか VHS が流行るかの鍵を握ってたのはあのAV のあのポセイドン企画かあのサファイア映像か、どっちがどれだけ担ぐかで決まるんですみたいな、すごい大金用意してたじゃん、うん、だからやっぱエロ、なんかこういうメディアにおけるエロの存在って、うん、まあ普段は語られないけど、うん、実はすげえ大きいんだろうなって思い、うん、
あれお題が超面白かったですよね、
うん、
なんかその内容で撮るかって感じですけど、なんか僕は結構ツイッター見てた時に、うん、なんかスタートアップ系、なんか IT の人が割とそのアダルト産業の話っていうよりは、なんかゼロから規制に立ち向かって、うんうん、まあベンチャー的に成長したスモールチームで、
うんうんうん、
巨大なこう組織に立ち向かったのがいいみたいな、
うんうんうん、
これはベンチャーの物語だみたいな感じで触れ込みは、まあ、なんかまた意識高い入り方ですよ、全裸監督からのですけど、僕はなんかそれきっかけで、うん、そんな話なのかって思ってみたら、まあ内容はなんか確かに映像として面白かった。なんか当時の風俗産業とかすごい話出てくるじゃないですか、うんうんうん、あれが僕は知らない話ばっかりだったんで、っていう意味で面白かったですね、
うん、
何でしたっけ、全裸監督の話の前は何の話です。
ディープフェイク、
ディープフェイク、ディープフェイク、
そう、まあちょっとだけ全裸監督の話してるけど、うん、その僕はずっとそれこそラジオでこうナインティナインのあのコーナーでその岡村さんがこう村西徹の、ま、声真似をするというか真似するネタがずっとあって、
僕も聞いてたけどそれは知らない。
あ、知らない、
うん、
それだから僕ら世代じゃないじゃん、村西徹って多分。
そう、知りません
でした。世代じゃないから。
全く知らなかった。
だから僕もラジオの中で真似されるだけの存在だった村西徹が、
存在みたい、
そう、山田孝之を通してこう実体化されて、これのこと言ってたのかと。
それもう現代の知り方ってそうですよね。
いや、すごいなと思って、うん、で笛吹くっていうのもネタとしてあって、なんか 笛吹くってなんだと。
あれそんなにこうトピック的な話題だったんです
ね。そうそうそう、すごい象徴的なんだと思うんだよね、村西徹イコール笛みたいな。
ああ、それぐらい、
そうそう、でネタとしてはそういう仕上がってて、
うんうん、
笛かみたいになってて、もうわけは分かんないけどもう映像としても見れないし、で今になってなんかあのすごいおもちゃみたいなホラガイの笛吹いてるじゃん、
う
ん、
でしたね、
笛ってこれかよみたいな
あれも再現されてるんですよね。
再現されてるんだろうね、うん、ああいうことだったんだろうね、
うん、
だからなんかすごい歴史を学んだ気がしたあれで、
うん、
たった数十年前ですが、
うんうんうん、まあそれから考えたら確かにエロで映像を作るところまで行ったから、
うん、
なんやこれはって感じですけど、
うん、そうだよね、もうもはや。しかもじゃあディープフェイクに話をちょっと戻すと、うん、この元ネタの記事とかにも書いてあるように、その映像を作るのでもその中国だと1000円以下でなんか業者によっては作っちゃうみたいな話が
これ中国っぽいですよね。
そう、まあこれ安いのか高いのかよく分かんないけど、確かに多分この記事というか このディープフェイク周りの話調べてみると、スターガンとかあのピックストゥピックみたいな、
うん、
ああいう技術を多分使ってるっていう風に書いてて、
うんうん、
でもそれって、まあ、究極 GitHub からあのその元になる API みたいなやつクローンしてきて、
うん、
でなんか自分の、
うんうん、
そのある程度大きめの、まあ、それこそクラウドでもいいし、うん、自分の環境でもいいけど画像さえ用意してしまえば、確かにその大した技術力なくてもなんか特定のこうメソッド叩いちゃえば、
うん、
あの元ネタさえあれば、
うん、
確かにできますよね、できちゃうから、
うん、
これって確かにどうやって規制していくんだろうなっていうのはすごい思う、うん、
無理ですね、
無理
無理じゃないかな本当に、
うん、でもこれはあくまでそのエロというかポルノでこう蔓延しているっていう話だけど、うん、証拠動画とか証拠画像って今後なんかどうやって見抜いていくんだろうなっていうのはちょっと、うん、
まあ、なんか作るがんがあるから見分けるがんがあってみたいなことを言ってるやつはありますけど、まあ、あの典型的ないたちごっこだから多分本気で分かんないでしょうね。なんかこう現実的にあの人はこういう動画に出るわけがないっていう常識がないと分かんない、
なんか痴漢、それこそ痴漢の冤罪とかなんか作ろうと思ったら作れるのかなって、
恐ろしいことを言いますねそうだな、最悪、本当にリアルタイムに作れるようになってきたらやりたい放題ですよね、
う
ん、
そうだよね、
うん、全然そう思うな。
だからこれを見てなんかこれはポルノの話だけど、確かになんかもう何が真実か誰にもわからない世の中って超怖えなって、
うんうんうん、
なんか別にデータサイエンティストとしてそう思ったっていうより、
うん、
なんか一般人としてそう思いました。
いや本当になんかこれエロだからまだいい、まあ、なんかいいって言ったらあれですけど、なんかこれもしまあオバマ大統領の顔をかぶせて、
うん、
まあ、あらぬこう政治的な陽動を話して、ね、それこうそこまでリテラシーない、なんか本当に紛争の火種とかになりますよね、うん、分かんない人が
見
て、
ね、
こいつこんなこと言ったぞとかって言って SNS で拡散したら、まあもうそれがぶっちゃけ真実になっちゃう、
なっちゃうよね、
うん、
恐ろしいよ、
そう、なんか画像作れるし動画も作れるし、うん、ってなってきたら、まあ、音声もある程度も
作れますよ ね、うん、作れちゃうもんね
今。なんかちょっと話変わりますけど、そういう作れるものには、価値がなくなっていくっていうポジションに立って話すのであれば、
うんうんうん、
なんかその映像技術で作れない人間が最終的に人間にしか作れないものに、まあ、なんか価値が集約していくみたいな話で言うと、
うん、
結構今無理くり話をつなげた感あるんですけど、うんうん、なんかやっぱり僕はこういう対話をするとか、そうですね、なんかこの感情を話す、伊集院光みたいに面白い話を生成するみたいなのって、うんうん、多分、これができるのであればそれってもう本当に、本当の意味の人工知能ですよね。人間のように会話して人間が面白いと感じるように喋ることができるってなったら、
うんうん、
それが別に対話じゃなくて一人喋りでも仮にいいとしても、
ね、
完全に人工知能なので、多分残るのはこういうところってなったら、うん、なんか映像作ったりとか写真作ったりっていうよりも、結局最後になんかこういうおしゃべりして個性が現れる、
うん、
面白いみたいなところに人間味を感じてお金集まったりとかファンができたりとかコミュニティができるんじゃないかなって思ったりしますけどね。
なるほどね、
うん、
そっか、やっぱこういうなんかコミュニケーションみたいなのってなかなかやっぱできないのかな。
うん、それはマジの汎用的人工知能じゃないですかね。
うん、まあそれそうか、
うん、
でもなんか前それこそラジオで、僕はオードリーのラジオすごい好きなんだけど、
はいはい、
聞いてるとその春日 AI っていうのを作ったみたいなのがあって春日言うことはもうパターンが決まってるからこれ春日の AI 作ったみたいな、
うん、ありそう。
して、まあ、確かにオードリーのラジオってパターン決まってて
言うこと決まってるって言われる芸人嫌ですね
そう決まってる。いや僕はすごい好きなんだけど、
うんうん、
こう若林が何々って言うと生意気って言われると思うんだけどって振りが必ずあってで生意気なこと言って生意気だなって必ず返す、
はいはい、
もうなんか本当パブロフの犬のようにこの一連の、うん、 流れが必ず存在して、うん、これは僕はなんかプログラム可能な領域に達してるよなって、うん、さっきの話聞いてて、まあ、コミュニケーション確かになんか人工知能でできないけど、あの若林のめちゃくちゃ分かりやすい振りだったら、うん、人工知能でも多分返せるなと思って、
うんうん、
まあ、なので何が言いたいかちょっと分かんないけど、
いや、なんかそれ僕ちょっと思う、分かりますよ。なんていうんですかね、そういうの伝統芸じゃないけどもう決まりきったお笑いってあるじゃないですか、うんうんうん、ツイッターとかでもよくそのなんかハンズサインってわかります？あ、じゃなくてもなんかこうテンプレで、めっちゃ変な画像とか見つけた時になんかテンプレで私窓の機器これはなんとかとかって言って、そのパチ屋で見つけた闇とかって言ってトイレであの貯金って書かれた封筒がトイレに落ちてるとかなんかそういう変なものを見つけた時に魔女の宅急便のあの、うん、キキが自己紹介するテンプレでやるみたいな、まあ、そういうネットで毎回毎回流行ってるやつがあって、うんうんうん、あれって生成可能に一見見えてすごい絶妙な言葉を突っ込んでくるから、うん、なんかやっぱりちゃんとクリエイティブなんですよ ね。であれをそのランダムにどうとでも生成できる AI 的なものではやっぱり無理で、なんかあれを考えられるのは人間だなって思います。
なるほどね、
うん、
確かにね、確かに逆にそうで、どうなんだろう、たまに春日それに気づかないことあるからそういうのが味なのかもね。
そういう芸人さんからちょっと聞いてしまうかも。そうですね、あとやっぱ言葉以外で笑わせるとか
そうだね。いやでも俺すごい松本人志 AI 欲しいもん。
芸能っていうのはやっぱしすごいんだなって思いますね、うん、作れないですもんね。
作れないよね、
うん、
でもいたらいいと思わない。いつ何時でもあのまっちゃんの面白いこうすごい10分前のネタを全然違う形で変えて落とすとか、
うんうんうん、
まあ、できないと思うんだけど AI、
うんうん、
でもしあれがこう自分が好きな時に聞けたらなんと幸せなことだろうって思う、うん、
いや本当にお笑いといえば弊社にもあのお笑い AI を作った人たちがいますけど、そうなんか彼らはエンタメとその技術についてちょっと聞いたら面白そうだなと思うので、
ぜひ
近々呼びたいですね。そうそう、エンタメ AI の話みたいなことしたいなと思って、うん、かな。
じゃあ逆に吉田くんの持ってきた話題を、
ですね、僕はなんかちょっと簡単なやつ2つなんですけど、
うん、
1個は Watt3Words っていうですね、
うんうん、
知ってますか？
いや僕これ教えてもらって初めて知りました。
ですね、なんかこれ多分内容としては、
うん、
住所っていうものをディスラプトするみたいな感じで出てきてるベンチャーで、
うんうん、
地球上の、まあ、住所というかマッピングをこう、
うん、
3メーター3メーター3メーターのキューブで全部位置情報みたいなのをつけて、
うん、
地球上を57兆分割して、まあ、なんか住所じゃなくてもう3単語でそれを表せるみたいな、うんうん、任意の1点を
この1点1点っていうのはなんか意味がある3単語なの？
いや全然ランダムっぽいですね。何十万単語ぐらいあったら、
うんうんうん、
まあ、その57兆個をクリアできる組み合わせができるからみたいなこと でなんか実際中身のアルゴリズムは公開をされてないらしいから全然わかんないっていう。で、まあ、これも他のポッドキャストでやってた話ですけど、
うんうん、
このなんか3単語っていうのは隣の2メーター、
うん、
隣のブロックとなんか1単語だけが違うとかじゃなくて、
うん、
まあ、ちょっとでもいや的なりのブロック3メーター3メーターの的なりのブロックでももう全然あえて違う単語が来るようにしてるみたいに、こうある東京都港区白金台南坊って言ったら、まあ、こことここは近いよねみたいな連想がその3単語からはできないぐらい、まあ、意味はないらしい
ん
ですね。でこれの話って結構多分前の話なんですよ。1年とか2年とか多分前の話なのに最近ネットにすごいまた上がってきてて、なんか PR 会社が入ったんじゃないのみたいな感じなんですけど、結構その車の、ベンツかなの次世代のプラットフォームに乗りますとか、あと ツバルの島国ではもう住所の代わりに正式な住所としてこれ使うみたいな感じで、多分まだそんなちっちゃいベンチャーなのに
すごい
いいんだって感じですね。使う運用にちゃんと乗るの、多分厳密なこと言ったら本当に面倒なこといっぱいあると思うんですけど、まあ実際に採用されてるらしいですよ。
なるほど。
うん、で僕これ一番初めに聞いたのはそれこそだから2年ぐらい前に、モンゴル人の同期がいて、彼がそのモンゴルでこういうものが実証実験やるかもみたいな、モンゴルのゴビ砂漠とか、いやこの前モンゴル1週間前に行ってきて、そう、その話ちょっとしたかったんですけど、ゴビ砂漠で夏の時期に遊牧をして、冬の時期は遊牧せずにある雪とか降るんで一点にいるらしいんですけど、なんか夏はうろうろしてるんですよ、けどある程度うろうろっていうのは範囲が決まってるらしくて、
なるほど、ルートが決まってるではなくて
なんか領域かな、は
い、
広いんですけど全然聞いてたら、けどだから、郵便物とかじゃあ届けられないなって言ったら届くらしくて、ちゃんと。でそれじゃあどうやってやってんのって言ったら、なんか大体あの人はあの辺にいるからとか、あの辺にもしいなかったら近くのゲル貼ってる家族の人に、なんか何々さん知らないって言ったら、えなんか先週あの辺で見たよとかっていうレベルでとあの物を届けてるらしくて、マジでって感じなんですけど、それこの現代まで全然やってて、いや本当に遊牧ってやってるんですよ、僕たちが教科書で見たあのまんまの感じで。でそういうところにだからこの住所の新しいシステム入れて、なんか2メーター2メーターでポイントさせれば、確かにこう遊牧民はどこにいるかっていうのをやれるみたいな、
遊牧民側もなんか Wi-Fi 通じてたら、なんかここのポイントにドローンでなんか水とか落としてくれとかになったらすごい便利じゃない、
なんかまあ将来的結構近い将来になるんじゃないですかね、
なんかアフリカかどっかでそもそもそのドローン配達ビジネスを普通に事業化させてる会社があるっぽくて、そのドローンで位置をその届ける先までと帰ってくる自分の会社の位置入れておけば、その荷物運んだらこうネットがでかいネットが張ってあって、そこにドローンが突っ込んで回収するみたいな、
あそういう感じ、
そうそう
そう、ちょっとザルになってる、
結構ザルになってるけど
割れ物はやばいみたいな、
そうそうそうそう、でもまあ多分だから日本人ほどみんな神経質じゃないから、多分届いたらそれで OK みたいな、だから成立するのかなっていう気はするけど、でも多分めちゃくちゃ広大な大地で何かやろうとしたら、そういうドローンビジネスって全然あるんだなと。
いや
日本だと無理だけど、
あのちゃんとあのやっぱりゴビ砂漠の中にも街があって、こうポイントポイントに、そこに向かって電線伸びてるんですよ、マジでその砂漠というか草原の中に電柱がこうってめちゃくちゃフォトジェニックなんですけど、電柱だけ立ってて、それ辿っていけばまあ村に着くみたいな、道とかも全然ないんですよ、なんか車の轍があって、まあ、みんなここ通ってるなみたいなテンションで道路らしきものがあるっていう感じだったんですけど、でまあ、あのなんかどう考えても、でも今の住所って確かに面倒くさくて、絶対このデジタルに、まあ、グリッド切って2のポイントを2メーター四方の精度で当てられるっていうんだったら、まあ、将来的に絶対こっちになるじゃないですか。たださっきその辻さん言ってたみたいに、日本だとあまりにも厳密にこれは絶対事故らないかみたいなところで、いやまだ時期尚早だとかって言って、まあ今動いてるからいいじゃんって言って運送システムとかもこうリプレイスされないじゃないですか、っていうところで多分普通にモンゴルとかになんか将来的に遅れを取っていくんだろうな
と思って、まあ、その事業自体は遅れ取るし、日本だとやれないんだろうね、
いやでもあれですよ、多分これぐらいの住所システムで1位をポイントできないと自動運転とかも無理じゃないですかね、ドローン飛ばすにしても。
なるほどね、
なんか適当に住所指定とか、まあ、GPS でさせればっていう感じかもしれないですけど、それがどこまでいけるのかなって感じがありますけどね。
IT 特区みたいなところを作るみたいな話ないっけ、
なんか聞いたことありますけど実際日本にあるのかな、なんか
いやそこだったらドローン飛ばしても OK みた
いな、いや本当に本当に、なんか島とかで、離島とかで、
離島とかでやる、
やったらいいですけどね。
そこが一番日本で発展してるみたいな、
うんうん、いや僕はなんでこの話は割と、まあ便利だなって思うのと、もう一個がその UI の革命を起こすじゃんっていう指摘のとこが面白くて、
なるほどね、
車にベンツに乗ってるのも単純に2メーター2メーターの位置を正確にさせるっていうのに加えて、その今までだったら位置として口でどっかに言うときに住所を言っても絶対認識しないじゃないですか、うん、そんな細かいゴニョゴニョした住所は、うん、そこを3単語で
ピッピッピッって
、多分子供でもきちんとできますよ ね、 ね、それぐらいだったら、それだったら住所させるってなったら運転中とか圧倒的に便利なんで、3単語だったら子供でも覚えられるし、住所
確かに3単語全部医療単語だったらもう死んだな。
そういう運の悪い場所もあるんですかね。
肝硬変尿管結石
そう、一般的な単語で、そう、あと面白かったのがあれらしいですよ、この英語でも日本語でも、まあ、いろんな言語に対応してるらしいんですけど、
うんうんうんうん、
日本でなんかリンゴバナナペンみたいな 3単語であった時に、それを単純にアルファベットに置き換えたら同じ位置を指すかというとそうじゃないらしくて、でもそれってめちゃくちゃ複雑なことに、めんどくさいことにならない、なんか外国人の人とこう使ってるアプリと対応言語はだから違っちゃったら外国人の人とは待ち合わせできないというか、全然違う位置指すみたいな、まあ違いすぎてダメだと、もうすぐ気づくと思うんですけど、
確かにな
んかそういう不便さは普通にあるけど、どうするのって思って、まあ、実際にでも日本で外国語を使ってやるってことないんですかね、うん、アプリもすごいヌルヌル動いて、なんかすごい未来を感じる感じではありましたね、
うん、でも確かにこういうマス目で場所をその3単語で表現してくれたら、なんか明確な住所振られてないところに行こうとするときすごい助かるなと思
って、ですね、よくあるらしいですやっぱり、なんか住所分からんくて、あの道何本目を右に曲がって、右曲がったら大きい薬局があってとか言うじゃないですか、うんうんうんうん、僕たちもあれがやっぱりなくなるので、
そうだよね、
便利ですね。
Uber Eats の人もきっと迷わなくなるって、
うん、本当にここに届けるの結構大変だと思うんですよね、うん、あの夜間になると出入り口変わるじゃないですか、とかとかが2メーター間隔だと、あ3メーターかだとできるっていう、
確かに、
うん、
確かに建物をの建物だけ教えてもらって入り口どこか分かんないって、
そうですよ、
ありそう、
なんかエアビーとかは特によくあるらしくて、
あ
そう建物はこれだけど、うんうん、実は入り口はこう裏に回ったところにあってみたいな不動産いっぱいあるんで、
ね、あるある
っていうことで、なんかエアビーとかもだから出資したりとか、トヨタみたいな自動運転目指してる会社が出資したりとかして、ベンチャーなのにめちゃくちゃお金集めてる、
確かに面白い、かつ、うん、確かに需要ありそう
ですね。で僕は初めてこれモンゴルで実際にプレートかかってるとこ見て、うん、めちゃくちゃ感動しました。うわ使ってる本当に、
すごい、
すもう超進んでる国じゃんって思います。
なるほどな、うん、いや発想がすごいな
ですよね。高さは表現できないらしいんですよ、
うんうんうんうん、
けど、まあ、例えば同じデパートの中でもデパートのこの3単語の座標の3階だよって言ったら、
うん、
もう2位に1点を指しますよね。
なるほどね。
だから
なるほど、ね、
あ別に高さ出なくてもいいなと思って、
うんうんうん、
っていう話でした。なんか小話、何の小話って感じですかね。で最後どうしよう、もうなんか喋りたくなりますか。次のネタで最後ですけど、
いやいいんじゃないですか、だいぶ話したし。
そうですね、最後はですね、まあちょっとプチ宣伝ですけど、
うん、
今日9月2日か2日ですねに、はい、僕のツイートでも出してるんですけど、ブレインパッドの新しいプロジェクトとして、うん、OpenBP っていうのを始めました。
OpenBP って何なんですか？
ありがとうございます。それは OpenBP とはですけど、結構まあうちの会社資料とかたくさん作りますよね、
うん、
あの新卒研修資料も作るし、
はいはいはい、
こうお客さん向けに、ディープラーニングとはみたいな資料作ったりとかするんですけど、うんうん、それってなんか一回こっきりでこう資料置き場に眠ってて、
うん、
でもうちの会社の人たちはこう優秀な人が多かったり、
うん、
きちんとした人が多いので、うんうんうんうん、結構一回こっきりしか使わないものであっても、うん、がっつり作るんですよ。でそれすごいもったいないなと思ってて、なんで、まあ、一言で言えばそういう社内でめちゃくちゃこの資料いいのになっていうやつをもうネットに上げようっていうものです。でもちろんこのちゃんと FDA を秘密保持の状態で、
うん
まあ、お客さんの名前を出さなかったりとか、
うん、
いろんなことに配慮して社内でもレビューを通して、
うん、
上で、まあ、そういういい資料を公開していきましょうっていうことを、まあ、オフィシャルに会社とプロジェクトとしてやっていいよってなったので、それ今日からオープンして、一応直近では、新卒研修資料の、なんて言えばいいんですかね、まあ、なんかその順次公開していきますというお知らせなので、ツイッターのアカウントでオープンアンダーバーブレインパッドっていうのをツイッターのアカウントも作ったので
いっぱいあるなアカウント
フォローしてもらったら、このプロジェクト初のそういういい資料、まあ、基本的になんかブレインパッドがどういう技術力持った会社かとか、なんかどういう雰囲気の会社かって分かるものを、
うん、
技術資料だけじゃなくて結構社員が書いた、まあ、ブレインパッドを知るためのエモいいいポエムみたいなのも流していきたいなと思ってます。うん、ブレインパッドにちょっと職場として興味あるなみたいな人は結局ちょっとどこ見ればいいか分からんっていうのがあると思うんで、そういうのをパッとこのアカウントを見たら、うん、あ、なんかまさに自分が知りたかった内容がいっぱいあるわっていうようなものになったらいいなって感じですね。
確かにリクルートサイトだとどうしてもなんか理念的なところとか、
うん、
なんか思いみたいなところになっちゃうもんね。
うん、それまあもちろん知っとかないとっていうのもあるんですけど、うん、まあ背に腹は変えられず、やっぱりもっと直近で知りたいことっていうのはいろいろあると思うんで、
うん
うんうん、そういうところをキュレーションして出してるって感じですかね。
なるほど。これって外部の研修サービスとかもうちにはあるじゃないですか。それとはなんかバッティングしないですか？
あ、そうですそうです。それも確認の上で、大丈夫です。
なるほど。
基本は結構まあいい資料を出せるなと思ってて、
うんうん、
そういうのを出したらこうなんかお客さんそれ読んで自分たちでやっちゃうよとか、
うん、
なんか教育講座とか来なくなっちゃうよって心配はそんなにしてなくて、
うんうんうん
うん、まあなんか結局のところやる人は勝手にやるし、
まあ、そうだね、うん、そうかも、
うん、こう東大の受かり方は世の中にたくさん本も出てるけど、みんな東大に受からないのと一緒で、
う
ん、ちゃんと言葉で説明とか塾があったりとかっていう感じで、まあ、理解の仕方は人それぞれなので、そういう資料を見て自分で勉強してやってもらう人はもちろんすごいしいいですし、そうじゃない人はまあいろんなうちのサービスを使ってもらってとかっていう、まあ、なんか食い合いにならないようにとか、どっかの邪魔になる社内に対しても社外の人に対してもどっかの邪魔になるようにはいろいろまたそれも例によって配慮してやってます。勉強会と同様に
素晴らしい。じゃあオープン BP に期待しておいてくれっていうことですかね。そうです
ね、三日坊主にならないように頑張りたいと思います。
はい、じゃあ僕もチェックします
という感じで、まあ、社員の人とかこれからもあと社外でこうゲストを招いて喋ってもらう感じで、うん、白金工業 FM はやっていきたいと思います、うん、なんかあんまりこう紹介をせずに結局喋ってた感あるんですけど、
うん、
まあこんな感じで
一緒ということで、いいんじゃないですか、
はい、
初回は。
そうですね、まあこれもいっぱい出していけたいですね。一本一本のクオリティ高めるっていうよりは、
うん、
まあ、自由なことを喋って好きな話をして、僕的にはなんか一個でも刺さってくれたら、
ね、
いいなという真面目な思いがチラッとあったりしてっていう感じです。
まあなんかぐだってるところは編集できればいいしね。
そうですね、もうこれもディープラーニングであとはディープラーニングが全部やってくれる。
いやそれ最高だな、もしそうしてくれたら
はい、じゃあそんな感じで、
こんな感じで、
はい、
初回は、
はい、また辻さんにはぜひ登場してもらうということで、
はい、ありがとうございます。
はい、ではでは第1回目はこんな感じで終わります。ありがとうございました。